笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は100年先につながる人育てを合言葉に、ある時は人材育成コーチ、またある時は研修トレーナーとして日々全国を飛び回る私岸本いくおが、毎回素敵なゲストとともにお送りする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日はなんと東京スタジオにてお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
皆さん改めましてこんにちは。人材育成コーチいくちゃんこと岸本いくおです。このお昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、もう季節は4月に入りましたね。皆さんお花見は行かれたでしょうか。ね、今年は結構ね、暖冬ですからね、割と早い、ね、花咲きになってるかななんていうふうに思っているわけなんですけれども、私岸本いくおの近況といたしましては、実はですね、この4月21日でございます。私の、郷里ふるさと鳥取県鳥取市がですね、私のふるさとなんですけれども、そちらの方でですね、アースデーを開催するということなんですね。皆さん知っていますでしょうか。アースデー、地球のことを考えようというような、そんな取り組みをですね、いろいろ、街ぐるみでいろんな活動をしているわけなんですけれども、その前夜祭、20日にですね、私が、リードいたします、持続可能な開発の SDGs ワークショップを、開催するということになりました。このワークショップですね、今あちこちで本当にご縁をいただきまして、大阪、岡山、広島でもですね、今後開催予定であるということなんですね。最近こんな、この SDGs というキーワード、このね、持続可能な開発をですね、もう本当に地域に、学校に、そしてですね、私が一番入れたいのは企業にね、導入していくという、ね、この動きが本当にますます加速しているなというような、そんなことを感じる昨今でございます。さてさて、私の話はこんなもんにしていただいてですね、本日もですね、素敵なゲストに、登場していただきたいと思っております。ゲストのコーナーに移ってまいりましょう。はい、本日のゲストでございます、 NPO 法人 CSR スクエア理事長でいらっしゃいます、宍戸仙助先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではですね、私の方から宍戸先生のプロフィールをご紹介させていただきますね。宍戸先生は、現在東南アジアと日本の教育に貢献するために活動する特定非営利活動法人である NPO 法人 CSR スクエア、理事長でいらっしゃいます。宍戸先生は36年間福島県公立学校の教員として、ご勤務されてきました。19年間の管理職経験と道徳教育を中心とした実践を通じて、子どもたちの心の教育に力を注いでこられました。小学校の校長時代から東南アジアの子どもたちと日本の子どもたちとの交流を続けられ、教員を退職後も、東南アジア、主にですね、ベトナム、ラオスの山岳地帯の教育環境に恵まれない子どもたちへの支援、交流活動を続けていらっしゃいます。現地の子どもたちの輝く瞳から学ぶことを伝えるために、年間100回の、出張授業、出前講座、講演に出かけていらっしゃいます。ということで、そんな素敵な宍戸先生にですね、 今回は、ゲストとしてわざわざ、来ていただきました。改めまして七条先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ここから、台本なしということでございますけれどもね。はい、ありがとうございます。だいぶ緊張をされてますかね。
いや、緊張しますね。
ああ、そうですか。はい、はい、あの一番最初のね、私との出会いは、本当に 数ヶ月も経ってないんですけれどもね。はいはいはい、覚えてます。
はい、覚えてます。
はい、大阪でしたね。
たまたまね、帰り大阪駅まで、はい、一緒にさせていただいたことが本当にこの縁になって、とても嬉しいです。
はい、ありがとうございます。あの大阪の方にですね、共立運送株式会社というですね、はい、会社がありまして、運送会社の、大月純一社長からのご縁ですね。その 大月社長があの獅子郎先生を大阪に招いての講演会にいくちゃん来なさいとですね。
そうだったんですね。
実はね、お声がけいただいて、じゃあ、はい、大月社長が言うんだったら行きますと言ってですね、行ったところ獅子田先生にばったりご縁をいただいたということだったんですね。はい、はい、先生ね、この NPO 法人の CSR スクエアなんですけれどもね、理事長として、具体的にどんな活動をされていらっしゃるのか、ぜひご自身から、ね、お聞きしたいんですけれども。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、その前にまず、はい、福島の宣伝というか、
あ、それしないといけませんね。はい、
8年前に大きな出来事がありましたが、
そうですね、
その後本当に子どもたち、そしてまたお父さん方、お母さん方、そして地域の方々が一生懸命福島を盛り立てよう、福島を少しでもいい場所として知らせよう、そんな取り組みを続けています。
なるほど。
特に福島市の場合にはご存知でしょうか、忍山という山が町の中心にあって、
はい、
そしてまたそこから見える花見山という山があって、
うん、
この花見山はこれからの季節、本当に山全体が花で埋もれる、そんな場所です。
ははー、いいですね。
ぜひ福島駅からもたくさんのバスが出てますので、
はい、
ぜひ一度訪問いただけたら嬉しいなと思っています。
なるほど、ありがとうございます。獅子郎先生のですね、活躍されていらっしゃいます、ね、この福島県ですね、福島市、今日ですね、なんと差し入れをいただきまして、ママドール、いただきました。本当ありがとうございます。
とんでもありません。
これ福島の方でも有名なあれですかね。
福島駅を通ったことのある方は、はい、ほとんどママドールって言えば分かるんじゃないかなと思います、ね、
なるほど、はい、嬉しいですね。ありがとうございます。
いいぜひぜひ、
ね、はい、そんな福島の思いを、ね、語っていただいているわけなんですけれども、はいはい、やっぱここの場で、こういったですね、この活動を始められるっていう、きっかけのあたりも、ね、聞いてみたいなと思うんですけれども、
はい、実は私現職の頃、退職する2校前に、
はい、
着任しましたら、前任の校長先生から、
はい、
女性だったんですが、シード校長先生、こんな棺があるんですよと言って1枚の封筒を渡されたんですね。
はい、
そしたら裏を見たら1年半ぐらい経っちゃってる。で、中を見たらラオスの山の中の子供たちと交流しませんかという提案書だったんです。
はあ、
もちろん私にとっては地元じゃありませんし、勝手に始めるのもなと思って、教育委員会行って教育長さんに、教育長さんこれどうしたらいいでしょうってお話したら、女性の教育長さんだったんですが、
はい、
やられたらいかがですか、
お
でもお金はありませんよ。お金がなくちゃできませんよ、
ね、
でもお金をかけないでやる方法もあるかなということで、うん、スタートしたわけなんですが、
うん、
1年目はたまたま日本の四季という作品を作って、はい、ラオスだったので、
うん、
ラオスというのはもちろん文字が、タイ語にちょっと似てるんですが、タイ語と全然別の文字なんですね、
はい、
でもちろん英語で書いても向こう読めないし、じゃあ絵や写真、そんなものを持っていこうということで、
うん、
日本の四季などという作品を作って持ってたんです
ね。なるほど。
それが1年目、2年目になって、さて、
2
年目また同じことやってもしょうがないしな、どうしようと思っているときに、私が退職してから4年間お世話になったアジア教育友好協会の理事長、谷川博さんに来ていただいて、
はい、
講演していただいて、校長室に来ていただいて、谷川さん2年目何したらいいでしょうって言ったら、シドさん、ラオスには、ね、学校に校歌ってないんだよ、
うん、
じゃあこの学校、私がいたの東館小学校という学校だったんですが、はい、その学校の校歌をラオス語に訳して持ってったらどうですか、
ね、うん、
ラオス語に翻訳するんですか、
ええ、
福島の山の中じゃそんなこと無理です、
うん、
という話をしたんですが、うん、うん、私がいたのはたまたま山釣町という町で、
はあ、
あの議員日当制とか、はい、町村合併をしない宣言で有名になった、うん、あ根本良一さんという町長さんがいたところなんですが、はい、そんなこともあって、そこに全国日本全国から集まった寄贈本で立ち上がった、はい、もったいない図書館という図書館があるんです。
はは
そのもったいない図書館に、はい、8月の夏休みに、うん、早稲田大学の大学院生たちが来ている、
うんうんうん、
教育長さんから志田校長先生来てちょっと付き合ってくださいよって言われて、うん、はい分かりました行きますって言ったら、うん、その中の一人が、うん、ジェトロの方で日本貿易機構のジェトロの方で、
はい、ジェトロですね、はいはい、
で担当どちらですかって言ったら私ラオスタイが専門です。
すごい出会いですね。
すごい出会いなんですよ。
あ
で実はうちの校歌をラオス語に訳すという話があるんですが、うん、あやってあげますよ
2つ返事
で1ヶ月も経たないうちにできちゃって、
あら
いやまずい
まずい
できちゃったで谷川理事長さんに、理事長さんできちゃったんですよって言ったら、志田さんそれは自分で持ってかなきゃダメだよ私行くんですか
行くんですよね
私海外旅行行ったことないんです。志田さんあそこ海外旅行じゃないよ、うん、何ですか、
うん、
秘境探検だ今頃言うなんて秘境
なるほど、
うん、というわけで行くことになってしまって。
そうだったんですね、
はい、
あら
で10年前にちょうど9月にシルバーウィークといって、
はい、
9月に
秋のね、
うん、休みが1週間のうち3日か4日あった時があって、うん
はい、
教育長さんにこんなことなんですけど行っていいですかって言ったら、行かれたらいいんじゃないですか、
うんうん、
でも旅費はありませんよ
また
分かりました自費で行きますと言って行ったわけです、
うんうん、なるほど。
なんと私にとっては初めての東南アジア、バンコクで乗り換えて、そしてビエンチャン、うん、ビエンチャンで一泊して、
うん、
普通はそこから飛行機でパクセ飛行場という飛行場まで下るんですけど、
はい、
まあ、飛行機で下るんですけど、たまたまパクセ飛行場の飛行場が工事中、
あら
なんとビエンチャンから12時間のバスの旅。
バス12時間ですかうわいや道だって相当ガタガタのすごいところですね。
そんな、うん、あの旅で、うん、朝方ちらちらと、夜が明ける時に、はい、パクセ飛行場に着いて、そしたらね、電信柱ないんですよ、
うんうんうん、
ああそうかこちらに針葉樹林ないもんな、だから、結果的に電信柱はブロックを重ねたようなコンクリートでできていて、はい、
そうなんですね。
で朝方、うん、まあそうですね、6時半、うん、7時ぐらいなのに、うん、煙がどこの家から見えないんですよ。
へ
何食べてんだろうどうしてんだろう、
うん、
後で分かったんですけど全部炭なんですね、
う
ん、
あなるほど、
まあ、そんなことで、うん、現地のナトゥール小学校という学校について
ナトゥール小学校、
そして私は、うん、自分の学校の校歌をギターを弾きながら歌っちゃったんです。
歌っちゃったんですね、
はい、そしたらですね、その時私を見つめている子供たちの目、
うん、
ものすごい輝きなんです。
そうなんですか。
ランランと輝き、うん、光、そして私を凝視してるんですね。
うわ、
それがすごい穏やかで明るくて光ってるんです、
うん、
私その時初めて、いや実は教員になりたてのところからずっと忘れたことを思い出したんです、私はこういう目を、
うん、
こういう目の輝きを自分の学校の子どもたち、自分の目の前の子どもたちに一回でも多く、一瞬でも長く見たいから教員になったはずだったんです、
うん、
でも30年間忘れてたんです。
お
その時です私は、
はい、
きっと私が退職した後は日本の子どもたちにこの瞳を届け、
うん、
またラオス、ベトナムの山奥の子どもたちの瞳をもっと輝かす、
うん、
そんな取り組みができたらいいなと思ったことが今の活動のスタートだったと言っていいのかななんて思っています。
なるほど。でも日本のね、子供たちの目の輝きどうですか。
時には、
うん、
眠くなったり、
あららあら
時には、うん、おしゃべりをしたくなったり、
なるほど、
時には、うん、いたずら書きをしたくなったり、
うん、
もちろん、うん、問題は、うん、その向かいに立っている教師が、うん、先生方がどれだけの本気度、
うん、
そしてまた真剣さ、
うん、
そして教育愛を持っているか、
うん、
それによって私は、うん、子どもたちの瞳の輝きは世界共通だと思います。
なるほど。 実際でも向こうの現地に行かれていろんな交流事業をされるわけですよ。で、ね、いろんなこの物資を、ね、集めたり鉛筆集めたりとかですね、いろんなことをされながら現地に持っていく、または教員の、ね、先生方を連れて、ね、引率されてその現地に行かれる、ね、その場でいろんなことをご苦労もいっぱいあったといっぱいあったと思うんですよ、はいはい、もうね、いかがでした？
まあ、東南アジア、ラオス、ベトナムの山奥の子どもたちのために、はい、少しでも教育環境を、うん、整えてあげたいという取り組みはもちろんこれからも続けていきますけれども、
はい、
私にとっては日本の子どもたちに、うん、ラオスやベトナムの、うん、輝く瞳、
うん、
あんなに貧しくて、うん、あんなに厳しい生活にもかかわらず輝いていられるその訳
、
うん、そしてまた あんなに厳しい生活の中でも、うん、家族を思いやりながら一生懸命生きている姿、
うん、
それを日本の子どもたちに伝えたいなと思って、
うん、
まあ、北海道からまだ九州と四国はないんですけど島根県まで行って出前授業や講演会をさせていただいてます。
なるほど。
で、私が子どもたちに、はい、私の出前授業や講演会で伝えたいことは大きく2つあります、
はい、
1つは何のために勉強するのかということです。
何のために勉強するのか、
はい、私が子どもたちに伝えたいのは、うん、人の役に立つ人間になるために勉強するんだ、
うん、
それが実は自分にとっても最も幸せなことなんだということに気づいてほしい、うん、それが一つです。
なるほど。
もう一つは山奥の輝く、はい、ラオスの子どもたち、ベトナムの少数民族の子どもたちの輝く瞳、それを映像で見ると、うん、日本の子どもたちも、うん、僕たちも私たちも、うん、子どもたちのために何かしたいと思ってくれるんです、
ね、うん、
言い出してくれるんです、
うんうんうん、
そんなことがノートを集めたり文房具を集めたり鉛筆を集めてくれたり、
はい、
の活動につながるので、うん、ただそれをただ送っちゃったんではしょうがないので、つまり子どもたちに長時間達成感が味わえないので、
うん、
私がそれを持って行って届けて、うん、それを全部広げて子供向こうの子どもたちに持ってもらって、
うん、
私も一緒に写真をに写って、
うん、
そしてその写真をまた学校に送り返す、できれば私が行って報告する、
うんうん、
そんなことを繰り返しています。
なるほど。さあ番組の後半はですね、そこでいろんなエピソードまたまた聞いていきたいと思っております。
夢の種。
はい、番組の後半でございます、はい、本日は、CSR スクエア、理事長でいらっしゃいますしじろせんすけ先生に、今日は、ね、ゲストで来ていただいております。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
その、ね、学校の生徒さん、まあね、児童生徒さんと共に一緒にやっていくっていうね、私ねびっくりしたのはその食べるラー油の話ですよでそれからね自己肯定感につながっていくって話ね、まあ、この食べるラー油の話ちょっと聞きたいなと思うんですけどね
10年前9年前かな、1年目は先ほど申し上げましたように、
はい、
日本の式を送った、
うん、
その次には私が行って、効果をプレゼントしてきた、
はい、
それからも続けたいという子どもたちの意向があったので、う
ん、なるほど、
じゃあ何をしようと。ところが文房具を集めても、
うん、
ピアニカを集めても鍵盤ハーモニカですね、
うんうん、
集めてもそれを持っていくのは大変なことなんです。
そうですね、
ベトナム航空だとマックス40キロ、自分のスーツケースも入れて40キロですので、
うんうん、
何人もで行くなら別ですけど一人だともう自分の荷物を制限して15キロに抑えても25キロしか持っていけない、
うん、
そんなこともあって、そんな中で子どもたちはああそうか、お金が一番いいんだ、
うん、
お金が一番役立つんだ、
うん、
いうことに気づくわけです
ね。なるほど。
そんな中からたまたまラオスの特産品が唐辛子なんですね。
おうおうおうおう、
まあ、すごい辛いです。
うん、
あの辛さは半端じゃないですね赤より緑が辛い、緑より黄色が辛い、
辛そう
1ミリ あの噛んで食べただけでもう3時間4時間何も食べ
ない、うん、そんなになんですね。すごいんだ。
すごい。特に中にある白い種が辛いんですけど、
なるほど、
まあ、それはいいとしてその食べるらあの唐辛子を使って最初唐辛子を売ろうって話になったんですが、唐辛子そんなたくさん食べる人いないよね。
そうですね。
じゃあそれを使って、何か食べるものを作って売ろうかという時にちょうどその頃、食べるラー油というのが非常に評判で、それであの食べるラー油を販売することになるんですが、
なるほど。
ところが学校でですね、物を販売するというのは食料食品衛生管理、
はい
はいはい、うん、そちらがあってなかなか難しいんですね。
なるほど。
そんな時に、福島県のちょうど真ん中に郡山市ってあるんです、
ね、はい、郡山市、
郡山市のアーケード街にある、中国料理チンマンという
チンマン、
はいはい、料理店の社長さん、小平一郎さんという方が、はい、俺が協力する、
お
全部、保健所に 手当てをして、
はい、
法律も全部クリアして、
お
食材も全部私が提供します。
お
ただ子供たちは混ぜて瓶に詰めればいい。
なるほど
ということで、結果的には、320本かな、
うわすごい、
できるんですね、で、実は、あの地域の方たちに宣伝して、はい、買っていただくんですが、実はその地域の方たちが買ってくれたのは、チンマンさんが作って瓶詰めした食べるラー油で、
なるほど、
同じ食材で、
はい、
子どもたちが、調理室で混ぜ合わせて瓶詰めしたのは、
はい、
それぞれの子どもたちの家庭で買ったと、
あ、そういうことなんですね。あ、なるほど。
だから、食品衛生管理法をちゃんと守ってる、
うまいことなってるな。なるほど。
それで結果的に18万3千円集まって、
でも学習発表会みたいなところで、
その18万3千円のうち3万7千ぐらいが食材、その他のお金だったので、チンマンの社長さんにお金これ取ってください、って言ったら、子供たち頑張ったお金俺取れないよ、
うわすごい
ということで、全部いただいちゃった。
あら、そうだったんですか。
そしてそれを元に、まあ、アジア教育友好協会に送っておいたんですが、
はい、
4ヶ月経ったら1枚の写真が届くんですね。
お
その写真は、はい、一番左側は福井県丸岡中学校、その隣が、岡山県の、柏島小学校、
はい、
そしてその隣が、武蔵村山市、東京都武蔵村山市の第10小学校、はい、第8小学校、その脇に私のいた東立小学校、一番右には三重県津の高野小学校の、プラカードっていうんですかね、それがあって、結果的にそれどういう意味かというと、その全部で20ぐらいのプラカードが並んでるんですが、
はい、
その20の学校の子どもたちのお金でできた学校が、その学校、ラオスの学校だったんです。
うわー、学校が建った。
はい、それ見たとき子どもたちがやった、僕たち学校プレゼントしたぞって喜んでましたけど、
喜びますねそれは、ね、
そんな出来事がありました。
いや、子どもたちの目の輝きはそれこそね、
すごかったです
ね。
はい、特にあの、まあ、もちろん出来上がった時もそうなんですけど、あの私、まあ、先生方向けに、あの講演とかさせていただくことがあるんですが、その時にお話しするのは、教育活動に相手意識、もう一つは動機、何のために、誰のためにそれを学ぶのかという、相手意識と動機があると子どもたちの学習活動ってものすごく燃えるんです。
なるほど。
ですから、あの食べるラー油は相手がラオスの友達、そしてあの子どもたちのために、融合を買ってあげたい、文房を買ってあげたい、足りない先生の給料になってほしい、そんな動機があったので、ですから、あのある子どもが私に、これ持ってってくださいって習字で夢って書いてきたんですね、夢の種の夢です。
なるほど、はい、
漢字で夢、はい、下にドリームって書いてあったんですね、で私がダイダル君、この作品ねラオスに持っていくときっとこの作品50年ぐらい貼ってあるねって言ったら、書き直してきますって相手と動機がはっきりすると、もっと素晴らしいもの、もっといいもの、もっと頑張ろうという気持ちが湧くんだと思うんですね。
なるほどな。
ぜひこれを聞いている日本の先生方にも大事にしてほしいななんて、退職した私は思ってます。
なるほどでもね、そこで子どもたちがじゃあ書き直そうで、これ 自主的ですよ。
そうです、
ね、人から、ね、言われて学校の先生からお前書き直してこいって言ってじゃないですよ。
違う、
自分から自ら考え行動し、そして じゃあ先生私書き直してきますって言って書き直してくるわけですよね、はい、これこそ教育なんじゃないかなって本当思うんですけれどもね。ね、実際に、ね、こういった話いっぱいあると思うんですよ、
はい、
石田先生ね。ということで、番組後ですねこのままエンディングの方に向かっていくということでございますね。ということでエンディングの方まで石田先生に残っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、もうエンディングのお時間となりました。本日のゲストは NPO 法人 CSR スクエア理事長でいらっしゃいます宍戸仙助先生に最後まで残っていただいております。宍戸先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間の30分なんですけれどもね、いかがでしたか。
本当
早いですよね。いや僕今のさっきのねそのラー油の話からですね、子どもたちのその自主的にね声がっていくっていう、これこそ人の人育てのもう本当に根幹なんだなってすごい感じました。先生そこからやっぱりねその子どもたちのそれこそ自己肯定感につながっていくってね先生はよくおっしゃるんですけれども、やっぱそこものすごい大事だなと思うんですよね。先生どうですかそこ。
子どもたちでですね自分の意思を持っていない子どもはいません、
はい、
自分たちの夢を持っていない子どもはいません、
うん、
それをどう大人である私たちが引き出し、
はい、うん、
大きく伸ばし、
うん、
そして支えていくか、
ええ、
それが私たち大人の仕事じゃないのかなと思います。
なるほど。
夢は与えるものではありません。夢は子どもたちが自ら見つけるもの、探すもの、そして育てるものだと思っています。
うん、嬉しいメッセージをいただきました。いや本当にそうですね。ぜひぜひですね宍戸先生ね、この機会にうちの学校にもね、ぜひぜひ出前授業に来ていただきたいとかですね、ぜひ講演しに来ていただきたいっていうね、たくさん、聞いてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、どういうふうにしたら宍戸先生にね、こうアクセスしていただけるんでしょうかね。
はい、2ヶ月前にやっとホームページが出来上がりまして、
素晴らしいですよ。
ウェブサイトがありまして、
はい、
URL を申し上げます。
はい、どうぞ。
HTTPS です。 HTTPS、
はい、
コロンダブルスラッシュ、
はい、
CSR、次は数字の2ですね、
2ですね、
はい、csr2.or.jp、 もう一度申し上げます、
はい、
csr2.or.jp、 そちらに申し込み書もすべて入ってますので連絡いただければと思います。
なるほど、は
い、日本全国どこでも行きます。
お素晴らしい、ありがとうございます。
わ、外国も行きたいと思います。
ぜひぜひね、本当ですね、はい、ね、Google だとか Yahoo とかでですね、ぜひCSR スクエアでね、このカタカナでもね検索していただけると、トップページに一番上にね出てまいりますので、そちらの方でもぜひぜひ検索していただけたらなというふうに思っております。最後になりますね、番組聞いてくださってるリスナーの方たくさんいるんですよ。ぜひですね最後もう一言、先生の方からですね、皆さんに伝えたいメッセージ一言、いただきたいと思います。
福島からそして福島へ伝えたいこと、そしてまたおいでいただけることを楽しみにしております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ぜひですね私も福島の方にですね先生を訪ねて、ぜひ行ってみたいなというふうに思っております。
Welcome. Welcome.
わ嬉しい、やった嬉しい、ものすごい嬉しいです。僕ね宍戸先生もう講演聞いて大好きになったんですよ。
ありがとうございます。
はい、ね、より遠くにね多くの人たちに宍戸先生のメッセージが伝わったらいいなというふうに本当に思って応援させていただきたいなというふうに思っております。ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は東京スタジオからお送りしております。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまたお昼、金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は、人材育成コーチいくちゃんこと岸本いくおと
宍戸仙助でした。
それではまた来週、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
宍戸先生ありがとうございました。
ありがとうございました。